はい。じゃあ、続きましてですね、エピニク関連最後の、発表をしていただきたいと思います。実はですね、エピニク、今回56、日本で開催ということで、日本のコミュニティがですね、非常にこう、ホストとして、ファシリテーション、それから、現地の、いろんなもの、手伝わせていただきました。で、その、ですね、参加者としてではなくて、ホストとしての、いろんな苦労話とかですね、いろんな話を、ぜひ、こういう場ですので、聞かせていただきたいとお願いさせていただきまして、そういった、ことをですね、お手伝いしたメンバー、ホスト、したメンバーに、ご発表いただきたいと思います。はい。それではですね、JP ニックの、川端さん、それから、何帽子なんですか、これは。ノック？サイバー関西プロジェクトがネットワーク構築をお手伝いしたということなので、サイバー関西プロジェクト防止の、谷崎さんから、ご発表いただきたいと思います。はい。題して、AP ニック56裏アップデートです。はい、画面出ましたね。よろしくお願いします。
はい。JP ニックの川端です。よろしくお願いします。ホスト、ローカルホストという立場で アップデートするということで、ちょっと、仰せつかりましたので。そんな、さっきまでと違って、あんまり小難しい話は出てこないので、はい、気楽に聞いてもらえればいいのかなと思います。AP ニック56の、裏アップデートということで、あんまりアップデートで、こんな話しないんだけど、みたいな、そんな話があるのかな、どうなのかなと思いながら、ちょっと資料にまとめてみましたという話です。で、前半はですね、私の方から少し話をしまして、後半は、ネットワークの今回構築っていうのがありましたので、その話を谷崎さんからしていただこうかなというふうに思っています。はい。ご参加された方もされなかった方も、参加ありがとうございましたということで、さっき、JP ニック中川の方からも話がありましたけども、だいたい500名程度の参加がありましたということで、これ休憩時間の、ホワイエの様子で、スポンサーの方もいらっしゃ、ブースを出してですね、そこで皆さん、お茶でも飲みながらワイワイやりますよというような写真です。はい。京都国際会館っていう、比較的その歴史のある、建物でですね、結構壮大な感じだったんですけども、そこに、ふさわしいぐらいの人がいっぱい入っていただいて、本当にこう、ありがたかったかな、というようなところではあります。はい。こういう休憩時間はここで、で、本番は中の、セッションをするようなのを3日間、4日間やりましたよ、というのがエピニック56になります。はい。で、現地500名ぐらいの方、実際に来ていただきましたということで、はい、本当に大勢の方いらっしゃいましたということで、比較する対象としてですね、コロナの一番前、手前の、秋のエピニックのミーティング、エピニック48なんですけども、これタイのチェンマイで開催された時ですね。この時はもう本当に参加するか、オンラインだけっていうのはほとんどなかったのかちょっとわからないんですけども、大体これで400ぐらいに参加がありましたということで、今回レジストベースで、1100ということで、そのうち600の方がいらっしゃって、で、実際、参加登録もですね、800ぐらいの方がですね、一応、オンサイトを選択してたんですけども、実際500ぐらい来るということで、結構大入り、前になりました。で、それを元を買ったのが、その後に開催された IGF ということで、それは後、前田さんの方からご紹介いただくのかなというふうに思っています。はい、で、これもちょっとさっきちょろっと触れた話なんですけども、開催地決まるまでっていう話なんですが、エピニック、エリア広いので、それを4分割してます。南アジア、東南アジア、東アジア、オセアニアというふうに4分割してまして、日本は東アジアのこの紫のとこですね、に入るんですが、これを、4分割して、順番にこうローテーションするというような形になってます。で、AP ニックのミーティング、春と秋の2回やってますんで、それぞれが独立して、ローテーションをしていますので、東アジアの、春のミーティングは4年に1回、秋の、AP ニックのミーティングも4年に1回、回ってくるというような感じでローテーションしています。で、ここから、今回に至るまでの話だったんですけども、 振り返れば、2019年の APNIC 48の時にですね、JPNIC ローカルホストやりたいよという話を APNIC と始めました。で、この時点で、直近の開催がですね、春のミーティングは2018年、秋のミーティングは2017年だったんで、最短で、あと、かつ JPNIC 秋の開催の方を希望してたんで、じゃあ最短で行くと2021年か、みたいな話をしたんですけど、ちょっとでも、あと2年しかないよね、ということで、さすがに間に合わないじゃないということで、2025年のローカルホストしたいですという話をしたんですけども、実はこの2021年の、ホストをしたいというところが、この時点でちょっと辞退しそうだ、みたいな感じになってですね。じゃあ、なんか代わりに2021年 JPNIC でやってくんない？みたいな感じで、2021年の秋に、じゃあ JPNIC よろしくということで、決まりました。まずここでこう、時間がないなという、というのを思ったのがまず一つだな、というのが、今思い返す感想だなと思います。でですね、ここからはですね、またこうドタバタが始まりまして、開催地、どこで、日本のどこでやるか決めないといけないと。最終決定エピニックはするんですけど、ローカルホストある程度候補出して、この中から選んでちょ、みたいな、そういう、感じで進みました。で、もう残り2年を切っているということで、比較的この規模でミーティングができる会場っていうのがですね、なかなか見つからないということで、いろんな方にちょっとご協力いただきまして、いくつか候補の会場を抑えて、とりあえず、ちょっとこう北の方のところで開催しようか、みたいなのまでは決めました。で、そろそろじゃあ動かないといけないねっていうところで、コロナが蔓延してきてきまして、エピニックのミーティング、オンライン開催、だけになりましたということで、仕方がないよね、ということで、じゃあ、ちょっとこう状況を見ましょうか、みたいな感じで、いたんですけども、2022年の秋かな？シンガポールで開催した時にですね、再開します。ローテーション再開します。で、じゃあ次、日本で開催するのいつよってなった時に、2023年の秋、1年後、前の2年後よりもさらに短くなってですね、1年後にやるんでよろしく、以上、みたいな感じですね。まだ連絡が来ましたと。ということで、またここからこう、と思うと。こんな感じになってます。で、ここからがまたさらに大変でですね、国内、京都ともう1箇所、候補も、大体、場所がもう本当になくて、この2箇所に絞られた段階で、エピニックのスタッフと下見に行ってですね、会場ここで、こんな感じでとかですね、あと現地の、コンベンションビューローみたいなところがありますんで、そこに行って、助成金もらえるんですかとか、ありますよとか、お互いちょっとそういう話を確認しましたと。というような感じで、本当に最後までバタバタしてたなというような印象があります。で、なんで京都かっていうとこなんですけども、一番大きかったのは、投資で使える会場がありましたというところです。もう一箇所はですね、ちょっと会場二つあって、それをちょっと行ったり来たりするみたいな感じで、なかなかちょっと厳しいんじゃないというのがスタッフの感想で、仕方がないよね、京都だよねっていうような感じでした。あと、京都、さすがに、歴史のある、都市だけあって、その海外の方の受け入れ体制っていうのは、比較的しっかりしているということで、ここもある程度ポイントが高かったのかなと思います。あとは、ここはもうお約束なんですけど、やっぱコストが安かったのか高かったのか、ちょっと忘れちゃったんですけど、コストも、助成金も含めて、優位だったんだろうな、というところで、京都になりましたよ、という感じです。で、この後、9月、10月で国際イベント、同じ会場で、連チャンでやるみたいな、そんな感じになったんですけども、なので、京都ということで、なんとなくその、今日、まあ、あのな、あの、あんまり実感してなかったんですけど、やっぱり国際都市だな、という実感を、持っています。で、ここまでがその会場が決まるまでの道のりです。で、あとですね、もう一つ、バリスタスタンドって、コーヒー、会場でですね、コーヒーを出すっていうのが最近、ブームですとは言わないんですけど、海外のカンファレンスに行くと、大体こういう、バリスタスタンドっていうコーヒーコーナーができてます。で、今回もですね、とりあえず、こういう、バリスタスポンサーっていうのも募りまして、こういうスタンドを出しました。皆さんコーヒーよく飲まれるので、こういう長蛇の列ができる。ちょっとあんまり長蛇の列が見えないんですけど、こんな感じで、大体休憩時間にはコーヒー出したら皆さんわんさか集まりましたよ、ということなんですけども、とりあえずどっかでコーヒー買ってきて出せばいいんじゃないみたいなふうにちょっと考えてはいたんですけども、意外にですね、APNIC そここだわってまして、 まあ、この品質の高いコーヒーを出すことが、もうなんか結構ミーティングのその、評価に関わると。もうなんか、AP ニックの名にかけて、もうちゃんとしたものを出したいみたいなですね。本当にそんな感じで、妥協を許さない感じで、まあ、僕らはこう、ひたすら、はいっていうふうに聞いてたような感じです。で、まあ、まず、会館の中で、喫茶スペース提供する方にですね、まあ、出せませんかみたいな話でした。まあ、いいですよって言ったんですけど、まあ、結局 AP ニックはダメっていうふうになりまして、じゃあどうすんねんっていう話なんですけど、いろいろこう手当たりして、一つその、例えばですね、そのこだわりのポイント、牛乳は3種類。普通のやつ、低脂肪乳、あと豆乳、3種類はマストです。コーヒーは1種類でもいいけど、と、ミルクは3種類でお願いします。難しい。はい。まあ、なんか、で、その、そのバリスタの機会はこれとこれがいいです、みたいなので、結構厳しい条件があって、はい。なんかこれ探すの大変でした、というのがちょっと、思い出深いなと思います。で、まあ、結果ですね、オーストラリアにレイピニックのスタッフがですね、なんかその台湾に知り合いがいるということで、台湾にそのコーヒーのなんか知り合いを探して、で、そこから日本の、コーヒー屋さんを探して、まあ、たまたま運よく京都にこういうコーヒーショップがあってですね、はい。そこの、コーヒーショップは、今回、ご提供いただきました。で、本当に美味しい、コーヒーを出していただきまして、なんかその、国際的な、なんか、会計となんだ、そういう、こう、あの、なんですかね、賞を取ったりとかですね。なんか、そういう、そう、すごい、実はすごいコーヒー屋さんだったということで、はい。なんか、これも、なんか、こんなに、本当にコーヒー出すだけなのに、すっごい、大変だったなっていう思い出が、はい、今となっては蘇りますという話です。はい、あと最後ですね、休憩コーナー、まあ、その皆さんなんか、歓談するときにですね、こういうお菓子を食べたりとかですね、する、コーナーっていうのも、作りまして、で、これは、まあ、僕も、まあ、ほとんど関係してなくて、AP ニックと、ケータリング屋さんで、まあ、調整していただく事項だったんですけども、はい。まあ、京都らしいというか、まあ、一番その中央に映っているのが、こう、あじゃり餅って言って、まあ、京都で有名なお菓子。なかなか、一時ブームで手に入らなかったんですけど、まあ、なんかそれがこう、ずらっとこう、お盆に並んでいるっていうのはなかなかこう、壮観だなと思ったのが一つと、あと、右手のこのパンなんですけども、これ京都で有名なしずやさんっていうパン屋さんのパンを、休憩コーナー1日3回の後、2回か、2回プラス、3日間、だいたい違う種類のパンを並べたりとかですね。なんか結構手の込んだことをしてたなと思って、まあ、ケータリングさんすごい頑張ってたなっていう印象があります。はい。で、まあ、裏アップデートっていうことで、まあ、なんかこれぐらいかなというところでしたという ので、オチがなく、ちょっと次ネットワークの話に つなぎたいと思います。よろしくお願いします。
はい。AP ニック56での取り組みについてということで喋ります。ネットワーク構築をしたような、してないような話なんですけど、はい。ですね、まず何をやったかっていうとですね、まあ、会場へのインターネット接続の提供をやりましたと。回線は NTT 西日本の、私。で、トランジットの提供は、ネット IRD さんって、これ京都で、ソフトウェア開発とか、インターネット接続提供とかやってらっしゃる会社ですね。と、あと、NTT スマートコネクト。これは大阪の、データセンターの会社ですけど、そこにトランジットを提供していただいて、で、全体調整としてサイバー関西プロジェクト。これ1996年に結成された、産官学の共同のコンソーシアムで、私もこう一応このメンバーです。で、そんな感じで、この4チームというか4社というか4団体というか。で、インターネット接続を会場に提供しました。で、スケジュール感なんですけど、まあ、今年の頭ぐらいに、まあ、川場さんからちょっとなんか手伝ってよみたいな話を聞きつつ、まあ、年度明けてからちょっとやりましょうかみたいな話になり、まあ、いろいろやって、で、本当に具体的になったのは2023夏ぐらいですね。AP ニックと、ここ出た、契約を締結してるんですけど、NTT スマートコネクトさんもネット IRD さんも、やってるんですけど、まあ、こういうのをやりつつ、まあ、回線引いて、で、機器を設置し、まあ、本番がありました。 右の写真は NTT 西日本さんが提供した、ビジネスインサーワイドの ONU なんですけど。で、2月の頭ぐらいにですね、まあ私と川場さんの会話で、まあ、対外政策部の調整やりますね、と。で、会場内のネットワークってどうするんですかみたいなことを聞いたら、なんか AP ニックは全部やりますよ、と。で、現地調査も全部終わってて、これで大丈夫って言ってましたよ、という話が返ってきました。で、皆さんよくご存知かと思うんですけど、例えば、ジャノグとか、あんなところで、イベントネットワークをこう作るみたいなことって、まあ、私実は福岡在住なんですけど、九州とかでも、まあ、よくやってますし、せっかく AP ニックやるんだったら、なんか関西の学生さんとか巻き込んでとか思ったんですけど、いや、これ機材とかどうするんだろうとか、学生さんとか、ちょっと巻き込むの無理なんじゃないかっていうのを、あれれと思います。で、イベントネットワークでよくあるパターンなんですけど、まあ、イベントに合わせてネットワークチームを結成して、で、まあ、大人をなんか適当に呼び込み、で、学生さんにいろいろ声かけたりとかして、で、物は誰か貸してくれる人いませんか？わーわーみたいな感じですね。で、まあ、お金はある時とない時があったりとか。で、期間は、これめちゃくちゃかかるんですよね。事前の準備から設計で、私実はアプリコットエーパン2015って前福岡であったやつのネットワークチームのチェアやったんですけど、その時は、1年間かかりました。もう本当になんかゲロ吐きそうになったんですけど、で、ホットステージとか設置して本番して撤去して後片付けって N 週間、まあ大体1ヶ月ぐらいですね。この時は、アプリコットエーパン2015の時は1ヶ月ぐらいかかりました。で、まあ、この時に、こう、学生さんとか入れると、まあ、研究とか実験をイベントネットワークに組み込んで、まあ、その後論文みたいなこともやったりすることがあるんですけど、で、イベントネットワークやってる人って結構たくさんいると思うんですけど、まあ、当然、その会が成功するためとか、参加者のためとかいうのがあるんでしょうけど、まあ、若手の経験とか育成とか、まあ、あと自分たちが面白いからやってるというのも当然あります。で、参加された学生さんに聞いてもやっぱりこういう答えが返ってくるんですけど、やっぱりその学びの場としてはすごいいい場なんじゃないかなというふうに思ってます。で、個人的には、楽しいしいろいろ経験できて、で、すげえ勉強になって若者育って友達たくさんできて、すごいいいことばっかなんですけど、まあ、調整が大変で稼働はがっつり取られるという、特にリーダーみたいになった人は、なんか、なんちゅうんだろう、普通の業務とこのイベントネットワークの業務をなんか二面でやってるみたいなちょっとなんか泣きそうなことになります。で、エビニックのネットワークどうだったかっていうと、こんな感じなんですけど、エース番号と IP アドレスは AP ニック側が全部持ち込みました。AS24555 で、まあ V6 と V4 のアドレス。で、機器も、全部 AP ニックが設定済みのものを持ち込みました。規模感で言うと POE スイッチ12、3台ぐらい。あと無線 LAN のアクセスポイント。が30台前後。で、設定については結局我々最後まで完全にわからないまま、ノータッチでした。で、配線は、これ実は1階と5階みたいな会場が分かれていたので、まあその間の、フロアまたぎの部分は光ケーブルやパッチの、会場内の季節のやつをそのまま使ったりとか、まあ情報コンテンツ、コンセント借りたりしつつ、まあ最後は配線するみたいな。で、下の方に写真ありますけど、一番左はコアで、まあ、シスコのルーターを持ってきたり、真ん中はメラキンの線 LAN アクセスポイントですけど、ちなみにこれですね、Wi-Fi をこうイベントネットワーク用に設置するような、素敵な、アタッチメントとスタンドが、Wi-Fi スタンド .com っていうところで売ってるんで、マニアな人ぜひ買ってみてください。あと持ち込まれた機材ですね、これも多分3倍ぐらい、なんか綺麗に梱包された箱のな、綺麗に梱包っていうか、がっつり梱包された箱でバンバン送られてきてましたね。はい。なんで、まあ先ほど申したように、結局、まあ、ネット IRD さん、MC ネット、まあ NTT スマートコネクトなんですけど、まあ、そこから線伸びてきて NTT の ONU に刺さり、1ギガの LX で出すところまでは日本側で準備で、かつ、NTT 西日本も、ネット IRD さんも、NTT スマートコネクトさんも、それぞれ何をどんな風に提供するかっていうのを AP ニックと個別に契約してました。で、それ以降はもう完全に AP ニック側が準備しますと。で、そうなんだと。こういうことなんだと思ってては大変そうって思ってたんですけど、じゃ実際の設置作業どうだったかっていうと、AP ニックのスタッフがですね、二人で作業してたんですね。で、これ絶対終わらないなと思って、 ちょっと最初はドキドキして見てます。見てました。で、見てるとですね、これって、いい意味で日本人ってやっぱりすごい、その、配線とか綺麗だし、設置とかもすごい綺麗にやるんですけど、例えばですね、設置ポリシーやケーブリングで意識や習慣のズレって書いてあるのは、季節のファイバーとか UTP を使ってるんですよね。で、もうちょっと線をピュッて伸ばしたらスイッチまで届くのにっていう時に、そこに、会場側でこう、結束バンドでこう縛ってあるの、それをブチッと切ろうとするわけですよ。いやいや、それはちょっとやめてくださいと、いうようなことがあり、やっぱそういうので、ちゃんと作業の立ち合いをして、いろいろちゃんと見とかないとダメだなと。というわけで、作業の一部を完全に善意でお手伝いしました。立ち会って、あと機器運んだり、で あそこに置いてって言われたら、はいはいって持って行って、で、あと配線で、なんか長いとこベロベロってケーブル流してとか、そういうことやったり、あと撤去とかやったりとか。なんで、設定変更とか、コンソール触るとか、なんかそういうの全くなく、もう単なる作業員 ABC みたいな感じで、私と川端さんと、あと実はもう二人いたんですけど、4人で完全に作業員として働いてます。で、まあ、ここちょっとごちゃごちゃ書いてますけど、まあ、いろんな利用、用途がありつつ、まあ、どんなイベントでもそうなんですけど、やっぱり失敗できないんですよね。で、特にエビニック56の場合で言うと、ワークショップがあったりだとか、それから、まあ、ポリシーシグみたいなやつとか、AGM のミーティングがあったりとかで、リモートからの参加で、しかもそれで議論をちゃんと行わなければいけないっていうところで、ネットワークの環境ってやっぱすごいちゃんと作らないといけないです。で、なんで、で、あと、機材を使い回ししてるっていうのは、結局、AB ニックリージョンの中で、いろんな場所でワークショップやったり、セミナーやったりっていうところに、どうもその機材をバンバン使い回してるみたいで、で、イベントネットワークのこうビルド&クラッシュって、まあ、そんなことやってたら絶対非効率なはずですよね。なんで、全体の設計をこう効率化したりとかして、で、あと、私多分イベントネットワーク結構やったんですけど、なんか、誰かと、なんかイベント主催者側と何か契約行為をやったことってないんですけど、まあ、今回の場合は、その、責任分解点をこう契約によって明確化して、で、会の成功のためとか参加者のためをこうすごい重視して、まあ、若手の育成とか、まあ、自分たちが楽しむみたいなところは、省いて、かなりプロフェッショナルな感じで作られていたんじゃないかなというふうに感じています。で、これちょっと九州の例を出しますけど、九州にはですね、あと、九の具って、九州沖縄ネットワークオペレーターズグループというのがあります。ここ、それこそ、この前のジャノグの長崎のところで、ネットワークの構築をやってた人たちは、実は九の具のコミュニティの人がたくさんいたんですけど、九の具は、そもそもコミュニティがあって、で、イベントネットワークをすごいたくさん手掛けています。で、経験豊富な大人がこうたくさんいて、で、常日頃からその企業と、まあ、大学の人とかがこう密接な関係にあって、で、しかも、給料すごいいいのは、なんかみんなでやろうぜ感とか若手育成の土壌があって、で、かつ今までいくつもネットワーク作ってて、で、コミュニティのスタッフの中にこう先生とかエンジニアが常にいるので、こう継続性があるんですよね。学生さんってやっぱり、まあ、例えば、卒業したら、まあ、これは、九州のグループなんで、まあ、卒業して東京とか大阪に行きましたみたいなことがあるんで、まあ、残念ながら、こう、ずっと続けていっていただくとかいうのは難しいところもあるんですけど、まあ、現地の大学の先生、あと、その、まあ、私みたいな、人間がこう、中心になって、こう、どんどん学生さんを引き込んでいくとかいうような、継続性がある形になっています。こういうのなんかいいなというふうに思っています。はい。というわけで、まあ、AB256 が終わって、まあ、京都であったので、そのインターネット、コネクティビティ&バンドワイズスポンサーズっていうのを関西でまとめられたっていうのはすごい良かったなと思う反面、まあ、若手とか学生さんをこう、ネットワーク構築スタッフとして呼ぶことは、まあ、ちょっと、あの状態じゃ無理だったかなと思います。で、まあ、ただしその、先ほどの発表であったように、学生さん来ないでくださいみたいな、そんなことはもう全然なくて、参加支援プログラムがちゃんと機能していたっていうことが、分かったので、まあ、すごい良かったなと思いました。 あと、イベントネットワークそのものについてなんかすごい深く考える機会になりました。まあ、形が変わったりとか、まあ、主催者こんなふうに考えるよね、と。で、まあ、そんなことも言いましたし、まあ、やり方は様々で、まあ、正解はないのかなと。あと、やっぱりその動いている、生きている、この旧の具みたいなコミュニティってやっぱりいいなっていうのを改めて感じました。はい。私からは以上です。
はい。お二方、500票ありがとうございました。いや、ホスト側の話を聞くことって多分そうそうないと思うので、結構面白かったんですけど、なんか個人的にはエピニックは、コーヒーにうるさいっていう話があまりにもポーションがでかすぎて、それしか頭に残ってないんですけど。はい、皆様、ご感想があれば、ぜひよろしくお願いします。前村さんは大変だったんですけど、ファシリテーションというか、親分。
エピニックの前村です。それはですね、川端中川こえー、いや、谷さんのように、ホストとしてバッチリやらなきゃいけないけど、ネットワークとしてバッチリやらなきゃいけないっていうのではなかったので、そこは全部任して、ほぼ任せて、たまに手伝うぐらいだったんでよかったけど、やたらと登壇で呼ばれまして、僕は。ちょっと後で少しだけ話をしますけど、30周年パネルとかに呼んでいただくのはいいんですけど、NIR 支部から出ろと言われ、コーポレーション支部から出ろと言われて、なんかすごい呼ばれたんですね。で、何喋るの？何でもいいよとかって言われて、いや、そっちの方がちょっと大変だったありました。
はい、ありがとうございました。ローカルホスト、非常に、貴重な場だったと思いますけども、皆さんのおかげで日本開催うまくいったと思いますので、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。